5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
シャキーンシャキーンシャキーンシャキーン、クロームキャスト、
サックスのニーナです。
何、また新しい必殺技？
ちょっとなんか必殺技っぽいなと思ってちょっと叫ばせていただいたんですけど、なんか
天宝山に続いて。
そうなんですよ、ちょっとなんかね、うん、そう最近ね、
ちょっとでも流派が違う感じの必殺技でしたけどね。
そうでしょ、どっちかっていうとちょっと外国というか、うん、SNK が出してるようなそういう
漫画の、そうね、
ゲームの方の、うん、イメージでちょっと言ってみたんですけど、
はあはあはあ、
そう最近ね思い出したんですけど、はい、このねずっと気になってはいたんですけど、クロームキャストっていうのをですねちょっと購入してみたんですよ。
クロームキャストっつうとテレビにつなぐやつ。
そうそうそうそう、まあ皆さんもお持ちの方も多いとは思うんですが、クロームキャスト持ってます、
はいはいはい、私はファイヤースティック持ってます。
あ、そう、それもね、
ファイヤースティックと、アップルテレビは持ってます。
アップル TV ね、
はい、
そうなんですよ。いろいろその迷ったというか、
はい、
なんかねテレビ画面でね、あのネットの YouTube とかちょっと見たかったのよ、うん、その時ね、とても僕はなぜか、
はい
はいはい、
はい、大きい画面で見たいと、
大きい画面で見たいと思ってたわけですよ。
それはね、老眼って言うんです。
違いますよ、そういうことじゃなくてさ、
だ文字がちっちゃい画面しんどいな、
文字がちっちゃいからとかそういうことじゃないんだよ。なんかこうゆったりとね、こう余裕を持ってそういうのが見たいなと思ってね。
なるほど。
たまたま僕ら大好きヨドバシさんに行った時に、
はいはい、
こうバーンってなんかイベント台みたいなとこにこう積み上げてあったもんですから、
うん、
あ、これはなんか神のおぼし召しかなと、欲しいなと思ってるところにこういうイベントで、
はいはい、
これは買えと私は言われているなと、うん、いうことでちょっと買ってみたんです。
ほう。
で多分これ4000円ぐらいかなで、購入ができるやつで、
ね、
4K の方はちょっと高かったんです、うん、もうちょっと高かったんですけど、
ああなるほど。
じゃあ、まあ、4K のテレビ俺持ってないんで、普通にあの、
はいはいはい、
HD 画質の、はいはいはい、ものの方を買ってきたんですけど、まあ、つなげてみて、うん、見てみました、うん。で確かに、はい、あの YouTube やら、TVer とかさ、ああいうのが見れるなーって思ってて、
はいはいはい、
であとプライムビデオ、Amazon
プライムね、
うん、はい、は加入しているので、設定したらそれもちゃんと見れました、
うん。
あとアベマとかね、
はいはいはい、
見れたんですけど、で購入するときにね、たまたまそこの隣にいた店員さんに聞いてみたんですよ、うん、これクロームキャストってどうですかねと。あ、ヒロさんはファイヤースティックは持ってるのか。
そうそうそうそうそ
う。で
5次元ポケットからの脱出、ヨドバシの店員みたいに略して
ご自殺
出てけえへんのかい。
いやだってヨドバシの店員さんみたいに略すっていうのがちょっと今
電気屋の店員さんっぽい感じ。
あ、電気屋の店員さんっぽくってことね。はい、あ、はい、量販店っぽくってことか。
そうそうそう。
じゃあちょっと丁寧にな感じでご自宅って言ったと思うんで、うん、いけるかな。
あ、なるほど、なるほど。まあまあまあまあまあまあ大丈夫ですね。はい、はい、私はファイヤースティック持ってますよ。
そうですね。いや、そのね、でね、クロームキャストそれ見てみたんですけど、うん、
はいはい、
いまいち正しい使い方っていうのが今僕の中で分かっていないので、ちょっと教えてほしいなと思いまして。
はははは。テレビ回線を使用せずに動画コンテンツを視聴したいと、はい
はい、なるほど
っていうのが一番大きいんじゃないですか。だから、まあテレビにつながるじゃないですか、
う
ん、HDMI 端子に差し込むことによって。
そうですそうです。
だから、ということは別にテレビじゃなくてもいけるんですよ。モニターでもいける。
モニターでもいけるね。うんうんうん、
そうそうそう。ということなので、まあ大きい画面で、まあニーナさんが言ってるみたいに大きい画面で動画コンテンツを視聴したい。
そういうことか。うん、うん
うん。だから、家にテレビがあるけど、もう最近テレビの番組も見えへんしなとか。
地上波はね、
最近バラエティ見ててもあんま思んないしなみたいな、
うん、
人が、まあ、テレビの大きい画面で今までと同じような感覚のまま、そのテレビの放送ではなく、まあ、映画なり
ネットの、はいはいはいはい、
ネットの、まあそのね、サブスク入ってはる人は Hulu とか Netflix とかあると思いますけど、
そうですね、
うん、Netflix でしか配信してないドラマとかさ、
はいはいはい、
もうあるやろうから、うん、まあ、そういうのを実際大きい画面で見ようかいなっていう使い方
ですか
ではあるので、まあ簡単に言ったら携帯の画面がでかなったのと一緒ですよね。
携帯とかそのスマホのすごいちっちゃなところじゃなくて大画面でそういうのを見ようっていうのがこれ
そうそうそう
ってことでいいんですかね、
うん、あ、そう、それ以外の何物でもないんちゃうかな。
なるほどなるほど。なんかね、そのそれこそさっき言ったヨドバシの店員さんに、うん、聞いたんですよ、これどんなもんですかねって言って、したらたまたまその、うん、その店員さんが、あ、僕も実は1週間前にこれ買ったんですよ、うん、っていう店員さんでさ、あ、これはいいやと思って、はいはいはい、
うん、
どうですっていう話をしたら、あ、うん、もちろんあの YouTube とかそういう Netflix とか、うん、ご加入あの、はいはいはい、加入されてるのであれば全然あの楽しめますと。で、うん、どんな使い方したいんですかって逆に聞かれたので、まあ、一つは、うん、あのね、あのあれですよ、スマホとかに入ってるあの写真とか動画とかをテレビ画面とかで見れたらいいなって思ってるんですっていう話をしたら、
ああ、ミラーリング、
ね、ミラーリング的な、
はい、
うん、あ、でもそれはあの Apple TV とかの方がいいと思いますっていう話になって、うん、ね、うん、ただね、 Apple TV ね高いんですよって言われて、
そう、お
高いですね、そうですよねっていう話になって、
うん、
まあ、でもまあそのネットの番組とかを大画面とか今のテレビとかで見たいってやったらもう全然お手頃ですしちょうどいいと思いますよって言って、 Google が入ってるんでいろんな検索もできますし言うて、で声で全部できますよみたいな、あ、そうですかって言って、まあそれでまあじゃあまあいいかと思って買ってきたっていうところなんですよね。今俺が言ってみたらミラーリングはそっちの Apple TV とかしかできない感じですか。
まあしかできないわけではないんですよ。まあそれこそ iPhone に有線でつないでミラーリングさす方法
が、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
んですよ。で、Apple テレビやとまあ親和性が高いのでその Apple 製品同士っていうのもあって、
そうですな。
ミラーリングは非常に簡単。
うん、なるほどなるほど。
で、アップルテレビのアップルプラスやったかな、
うんうんうん、
とかを見るのであれば非常に便利
ですよと。
ではあるかな、アップルテレビに関しては。まあ、あの、
そういうことか。
iPhone がリモコンになるアプリとかもあったりはするし。ただ、僕もアップルテレビ持ってますし、Fire、はいはい、スティック持ってますけど、
うん、
ほぼ使ってないです。
あ、ほぼ使っていない。
そうだってパソコンに、いやいやいや、スマホに入ってる動画を大きい画面で見ようってそもそも僕は思ったことがないので。あ、
なるほどなるほど。
そう、まあただね、その、最近の iPhone とかはやっぱ画素数とか解像度が高いので、
うん、
その大きい画面に映してもシャギシャギにはならないんですよね、もちろん。
あ、なるほどなるほど。
結構綺麗な画質のまま転送されるので、
うん、
綺麗には見えるんですけど、
うん、
そんな、なんちゅうの、あのテレビの画面で見たいほどの動画を撮った記憶もなければ。
そうでしたか、なるほどね。
そう、テレビの画面で見なあかんほど細かい字の書いたものを写真で撮った覚えもないし
まあじゃあ、まあ別にそれやったらっていうことか。
そう、だからミラーリングがどうしてもってなると、まあアップルテレビ買わはったらええんちゃいますかとはなりますけど。まあ
そういうことですよね。なるほどなるほど。まあまあ、ただそのそれができてないから今めちゃくちゃなんかストレス溜まってるっていうことはないので。
そう、まあ、あと、まあもう一個は、あのあれとしては Mac にミラーリングできるじゃないですか。
はいはい、できますね。
で Mac の外部入力をテレビの HDMI に掘り込んだら、うん、パソコンの画面が映るんですよ、あのテレビに。
そうですね。
だからまあ、ワンクッションかましてミラーリングすることは可能なんですよ。
はできるけどねってことね。そうそうそう。まあそれやったら Apple TV を買いなさいということか。なるほどなるほど。
まあでもなんやろね、 YouTube、 例えば YouTube をテレビで見たいってなったら、それこそ Fire Stick でも Chromecast でも、なんやったら最近のテレビやったらそもそも YouTube が入ってたりするし。
ねえ、入ってたりするんでしょ。ね、
そうだから、Chromecast とか Fire Stick に関して言うと、そういう最近のスマートテレビじゃないテレビなら、以前のテレビをお持ちの方はそれを挿すことによってスマートテレビになりますよと、
っていうことですわな、
うんうん、そうそうそう。だからまあ最近のテレビ買い替えましたとかいう人やったら、別に挿さんでも同じことができてしまうので。
なるほど。
そう、挿す必要があんまりない。
まあというわけで Google キャスト、Chromecast 買ってみました、はいはいはい、というようなね、お話だったんですけども、まあまあまあ、でもまあ楽しめてはいるので、それこそ YouTube やら何やらね、プライムビデオのやつとかね、まあそれはそれでよかったかなってちょっと思っております。もしなんかこういう使い方も、まあ、そうそう、こういう使い方もできますよっていうようなことがあればですね、ぜひともちょっとまた教えていただけると、大変幸いですので、メールなどお待ちしております。
はい、そんなわけで始まってまいりましたけども、はいはいはい、
そうですよ、
初めて行ってきました、うん、私。
何に？そんなにも人生経験たくさん積んでらっしゃる、ヒロさんがまだ初めてがある。
あ、もう初めてだらけでもあれですけども、
はいはいはい、はい、
鎌倉に初めて行ってきました。
あら、鎌倉、いざ鎌倉。
そう、鎌倉ってね、なんかね、行ったことなかったんですよね。
へえ。
まあ修学旅行でも行ったことないし、鎌倉は、
うんうん、
で大人になってからも鎌倉って別に旅行で行こうかって思ったことがあんまなかったので。
鎌倉なかなかないです。俺もないわ、鎌倉は。
そうで、まあ東京にも住んでるじゃないですか、
うん、
でも東京の家からで言ったら1時間半ぐらい、
うん、おお、じゃあまあまあまあまあ、それやったら行きやすいですな、
うんうん、まあ電車乗っても一緒ぐらいかな、
うん、
だとは思うんですけど、鎌倉にちょっと行くことがあって初めて行ってきまして。
ほう、いかがでしたか。
なんかね、すごい不思議なところでした。
不思議、
まあ有名なもので言いますと鎌倉の大仏。
まあまあ一番最初に出てくると言っても過言ではない、この鎌倉の大仏ね。
あとね、今一番人気があるスポットで言うと、江ノ電。
ああ、江ノ電。
鎌倉から藤沢かなまで走ってる私鉄なんですけど、
江ノ島電ですね。
そうそうそうそう、途中に江ノ島を経由して藤沢の方まで行くやつなんですけど、それがねやたら流行ってるんですよ、海外の方に。
あ、海外の方に。
そう、それがね、なんでかっていうと、スラムダンクあるじゃないですか、
あのバスケットボールの。
はい、湘北高校のモデルになったのがあの辺り、
うんうん、ああなるほどなるほど。
っていうのと、オープニングだかエンディングだかに坂の上から海を見渡して、その真ん中に江ノ電の踏切があるスポットが出てくるんですけど、はあはあはあ、実際にそれがあるんですよ。
あ、アニメの中でね。はいはいはい、
はい、
うん、
それが実際にそのスポットがあって、
うん、
もうそこの写真を撮るのがすごい流行ってるらしくて、どうやら海外
で同じ画角で収めようと。
そう、
うんうん、
めっちゃ混んでるんですよ。
へえ、
うん、まあ江ノ電も僕初めて乗ってみたんですけど、
うん、
なんかね、なんやろ、チンチン電車というか、
はあ、
路面電車というか、
うん、
っていう感じで、もうあのね、 電車走ってるすぐ横に家の玄関とかあるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。本当に街中に、
そうそうそう、
巡ってるようなやつですな。はいはいはいはい。
うん、の階段降りてきて、階段降り切ったところに電車走ってるみたいな。
おお、いいですね、いいですね。
え、危なくないみたいなぐらいの。
いいですね。
で、普通に交差点とかも、
うんうんうん、
交差点とかも進入するんですけど、
うんうんうん、
で、やっぱ外国人の方が多いので、最近。
まあね、そうでしょうね。
道路交通法、日本の道路交通法、あんまり知らん人がおったりして、
うんうん、
江ノ電がびっくりするぐらいの勢いでクラクション鳴らすんですよ。
危ないね。
そうそう。ほんで商店街のど真ん中とか江ノ電走ってるし、その車が脇にガーって避けて、ガーって避けて、その真ん中ビャーって走ってたりして、
うんうんうんう
ん、なんかすごい不思議な路線やなと
乗ってみた
思いながら、うん、乗ってみて、で、奈良の大仏のに行く、奈良ちゃんは鎌倉の大仏に行くために乗って行って、で、まあ、せっかくやからと思って鎌倉の大仏さんを
大仏さんも拝んで、はいはいはいはい、
見に行った。
いかがでしたか、
まあ、
大仏様は有名ですよ、有名人ですよ。
そうそう、拝観料払うじゃないですか、ああいうとこって。
はいはいはい。
でその入り口で拝観料払ってチケットもらって、
はい、
で入ります。
うん、
入ってパッて見たらもういてはるんですよ。
まあまあ、そらだってでかいですから、いらっしゃいますからね、そこに。ほうほうほうほう。
出落ちですわ、もう。
もう、もうおうおう、いたねえと。ほう。
そう。で、まあ、見るもんそれぐらいなんですよ。もう。
あ、もう鎌倉の大仏さん一択。
そう。で、一応、その、鎌倉の大仏は、木造じゃなくて鋳造なので、
うん。
中が空洞なんですね。
中が空洞ね。はいはいはいはい。
そうそうそう。で、中に入れるんですよ、実は。
中に
入る
ツアー。大仏さんの中に？
そう。があるんですけど、もうほんま大仏の、座ってはるじゃないですか。
うん。はい、
の、左らへん、左脇腹らへ
ん
に入るところが階段があって、
うん、
地下に入っていって、そのまま中に入れるんですけど、
おう、
8月のお盆前ぐらいにちょっと行ったんですけど、
ああ、
気温が高すぎるため内部が超高温になるので中止しておりますと。
いや、それは中止してください、逆に言うと。
そうそうそう、
それはそれちょっとやばいね。あの大仏さんの中で死者が出るというのはちょっとあまりにもよろしくない。
そうそうそう、召されるからね。
よろしくないよ。
大仏に抱かれて召されるから。
まあ、どうなんだろうな、まあまあ、いいのかな、よくはない、よくはない、よくはないよ。
うん、っていうのもあったりはするんで、あとね、びっくりしたのが、背中に窓ついてるんですよ。
うん、窓、どんな、
いや、普通にドアというか、窓というか、観音開
きの2
つ、
うん、
まあ、ちょうど疲れた時にサロンパス貼るらへんに。背骨の左右に
その腰のあたりってこと？
え、もうちょっと上です、背中
もうちょっと上、
肩甲骨のちょっと下ぐらい。
ああ、ほうほうほうほうほうほう。
に、2つかな、うん、もう何のために開いてるのか、全く換気のためなのか、
ほう、
分かんないですけど、その、窓ついてて、
ほう、
パッカーン開いてましたわ。暑いから
な。開いてた。うん、だから暑いからだろうね。だから中のその空気をどうにかして循環させないと、まあ、まあ冷房を効かすわけにもいかないだろうから。
いや、まあね、中を
こうね、風通しよくしておかないと、大仏さんもまあそれは熱中症どころの話じゃないですよ。
そうそう、もうチンチンになってますからね。
いや、もう危ない危ない。
そうで、鎌倉の大仏さんは外に座ってはるんですよ。
そうですね、はいはい。
お家がないので、
はいはい、そうですね、
外の地べたに座ってはるんですけど、
はいはいはい。
まあ、昔はもともとあったらしいんですけどね、その建屋
が、お屋根が、はあ、はあははあ、
そう、なんか台風やらなんやらかんやらで消失したらしいんですけど、
うん、
で今はそのまんま外に座ってはる、
うん、
ですけど、まあ、いや確かにね、大きいんですよ。 あの教科書でも見るし、
だからそれは大きいですよ、
知ってるぞと思って、あ、大きいなとは思うんですけど、はいはいはい、これね、いかんせんね、奈良の大仏の方が大きいんですよ。
あ、実際の大きさもね。
そう、サイズで言うとね、
うんうんうん、
で奈良の大仏って、その僕ら関西圏の人間からすると、
うん、
比較的ご近所さんじゃないですか。
まあ行きますし、僕もあのあれですよ、修学旅行とかで行きましたもん、奈良の大仏
は。
は
いはい、で、うん、何回かお目見にかかることがあるんですよね、やっぱ奈良の大仏さんは。
そうですね、
ちっちゃい頃あの鼻の穴と同じ大きさのところを通ったりして、
はいはいはい、はい、
で大人になってから行ったら、こんなちっちゃかったっけと思いながらみたいな。
そうです、
何度かやっぱりこう今までの人生の中で、うん、あのお目にかかる機会があって、まあ比較的やっぱイメージの中には残ってるんですね、
奈良大仏がね。
仏
そうね、そうね、大仏といえば
そっちの方が大きいから、うん、
はいはいはいはい、
ちょっとこう拍子抜けというか、
あら、先にすごいものを見てしまっとるから、
だからやっぱ先に鎌倉を見てから、
うん、
奈良を見る方が、
あ、おすすめ、
驚きがあるかなっていうのと、奈良の大仏に関しては、
うん、
あのお家あるじゃないですか、建物の中に、
ね、はいはいはいはいはい、
いてはるじゃないですか、
うん、
で、
うんうん、
だから配管料を払って、
うん、
中に入ると、奈良の場合はまずその建物がドンって、
そうですそうです、ドンあります、
見えるじゃないですか、
はいはい、
わあでかい建物やなって思いながら、ワクワクしながら中に入ったら、うん、わあでかいな、うん、この大仏さんってなるわけですよ。
そうですな、
そのまあ、あの入ってからのワクワク感っていうのがやっぱこう、うん、結構あるんですけど、鎌倉の大仏に関してはもう入ったらいてはるから、
うん、そうね、そのままいてはるね。
そうだからこうなんかワクワクする間もなく、
いらっしゃった、
あ、おはようございますみたいな、その感じなんですよ
いらっしゃいませ、あ、なるほど、
うん、あの結構早めに現場入ったと思ったらもう先輩座ってたみたいな感じ、
あ、どうもおはようございます早いですね、
あ、おはようございますみたいな、
早いですね
感じの、そう、なんか俺が遅れたみたいな感じになってるぐらいの感覚ですよだから
時間はね10分前ぐらい来てるんですけどね、言って、
そうそうそう、なんかちょっとそのワクワク感とかも加味すると奈良の方がいいかなっていう気がすごいしましたね。
その鎌倉の大仏さんのその周りにはなんかいろんな施設とかもあるんですか、こう、
出店
が出てるとか、お土産屋さんがあるとか。
中にはですね、その配管料を払って入ったところにはですね、大仏さんがいておられます、まず。
はいはい、そうですね。
そして、その向かって右側にですね、お守りとか、
ああ、やっぱそういうのは、
そういったものを売ってるところがあります。
うん、
で、大仏さんの足の大きさにで編んだわらじかなんかが展示して
あ
ります。
ああ、それも有名ね、有名ね。うん、
はい、ほんでその裏の方行ったらトイレがあります
トイレ、はあ、は
あ、あとそのトイレに行くまでのところに一個お土産屋さん、
あ、それはちゃんとオフィシャルのやつがある、
はい、以上ですかね。
あ、結構じゃあこじんまりと、
そうなんですよ、だからなんかね、あんまりだから入ってこううろうろするってっていう感じでもないんですよ。
じゃあもう本当に何、鎌倉の大仏さんを拝んでちょっとしたら、
まあちょっとトイレ
行
って
お土産
でも見
ていくというぐらいの感じなんやな。はあ、そうでしたか、うん、そうでしたか
っていうぐらいなんですよ。
うーん、
だそれもね、なんかこうちょっとまあコストパフォーマンスって言い方をするとあれですけど、滞在時間的な、
うんうんうんうん、
感覚からするとちょっとやっぱり、うん、ああこんなもんなんやっていうのがやっぱり否めないですかね。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
あとでもね、そのそこを出たところに、武器屋がありましたね。
だいたい
お土産屋さんなんですけど、
なんで武器は欲しがるかね、皆さん。
武器屋がもう完全に武器屋でしたね、あれ。しかもあの
出たところに
日本刀とかだけじゃなく、
ああ、
もうなんか斧から
斧
な、そう斧も売ってりゃなんかあの鉄でできたヌンチャクみたいなのも売ってたり、もう西洋の
いいです、ね、
西洋のサーベルみたいなのも売ってたりも、
いいですね。えそれはあの
武器屋があるなみたいな
出てから、
それは外ですね、もう、う
ん、外
でも真横、真横です。
お土産屋さん的な、
そうお土産、鎌倉土産って書いた店ですけど、
あ
どこがどう鎌倉土産なんやろっていうぐらい武器屋でした。
鎌倉の武器屋
そうそうそう、もう本当もう何 RPG ゲームで出てくる武器屋レベルの武器屋ですよ。もうい
らっしゃい、何すると、
そう鎖片びらとかも置いてるし、
装備していくかいっていう
そうそう
言ってくれるような感じのところですね。
買ったものは装備しないと効果がないよみたいな感じのそうそうそう、
売っていくかいと、
そんなんがあったりして、
いいですね。
なんかね、
でも
まあまあそんな感じで、あと鎌倉駅の方に行くと鶴岡八幡、
鶴岡
が有名かな、八幡、うん、はい、うんうんうん、八幡さんがあるんですけど、そこが有名かな。そこに至るまでの参道の一本中入ったところがすごい有名な食べ歩きスポットというか、
うんうんうん、
まあ仲見世みたいな感じになってて、
うん、
ずらーっと商店街というか店が連なってるところがあるんですけど、
うんう
ん、まあ、そこも歩きましたけど、なんかね、
うん、
なんやろう、若干神戸
ああ神戸ね、海も近いし、
まあ、でもね神戸にそんなその何ブワーって商店街が、
うん、
参道みたいな商店街があるかと言われるとないんですけど、何か何がかは分からないですけど、街の雰囲気なのか、
うん、
何なのか、何か歩いてるとあれ、
うん、
あそうか今鎌倉におったなみたいな、
あそれぐらいこうちょっと何だろう、既視感というか、
関東圏に
あるような、
関東圏にいるっていう感覚じゃなくなるんですよね。
へえ、
うん、でまあ、あとなんかなぜか知らんけど神戸発のものを結構売ってるっていうね。
なんでだ、なんでそんな
ものが売ってる、なんか良さげな靴売ってたから、あ見ようと思ったら神戸発って書いてあっていやじゃあいらんわと思って
それは鎌倉じゃなくてもいいんじゃないか。
そうそう、地元帰ってから買おうみたいなとか感じですよね。もう
なんだろうね、やっぱ海が近いとそういうことになるのかね。なんか、
まあ、
港はあるんだっけ、
港は鎌倉、まあまあもうちょっとこう、東の方に下っていけばもちろん横須賀とか、
ああそうか、
逗子とかあの辺にはなるので、
はいはいはいはい、
うん、
そうですか、
まあ海そばですよね、
まあ、海そば、
なんか
ね、だからあれかあれですよね、あの江ノ島がある、江ノ電か、江ノ電があるってことはあれだもんね、
うん、
湘南ですよね、だからね、
あそうそうそうそう、
海岸があるということは、
まあだからあの江ノ電とか乗ってるって海岸線沿いを走ってると、まあ JR でいうとこの塩屋とか、
はいはい、そういうことですね、そういうことですよね、
須磨とか、
スマスイ、スマスイ水族館、
あそうそうそうそうそう、
あとスマの海岸
みたいな雰囲気ではある。
で
まあ大きく違うの、うん、大きく違うのはまあスマとかその辺り神戸の方であると、海を見ても向こうに四国が見えるわけですよ。
まあそうですね、
四国なり、
はいはいはい、
淡路島が見えるので、
瀬戸内がね、
うん、水平線だけじゃないんですよね、島が見えてしまうんですけども、あの江ノ島のその辺を見てると向こうがもう太平洋なんで、
おいいですな、
あのずっと水平線なんですよ、見渡す
いいですな、うん、それはいいですな、
っていうのはまあ大きな違い、
それはちょっといいじゃない、なんかね、
うん、なんかまあまあいい感じではあるんですけど、うん、あとね、鳩サブレーの本店がありました
あの有名な、皆さんご存知鳩サブレー、
そう、あ鎌倉なんやと思いながら、本店がありました。
それ、ね、鎌倉の大仏さんの近くにってこと、
ね、いや鎌倉駅の方ですね、
あ駅ね、あ駅の方ね、うん、JR 鎌倉駅、
鎌倉の、ね、大仏さんは鎌倉駅から、まあ、バスで目の前まで行けるんですけど、 バスで10分15分ぐらい、
うん、
15分ぐらいだかな、うん、江ノ電乗ったら3駅か4駅で歩いて10分ぐらい、
そんなに遠くはない
みたいな感じ
なんですね。
そんな遠くはないですね、うん、そうそう。でも鳩サブレーの本店はちょっとテンション上がりましたけどね。
買ってきた。
鳩サブレーは買わなかったです。
買わなかった、うん、なんで焼きたて鳩サブレーとか美味しいじゃないの。
そのクソ熱い、クソ熱い中にあんなこう水分取られるものを買っちゃいかんでしょ。
それは片手にコーラ、コーラでも一つい
やいやいやいや、
片手にさ。
まあでもあの何、鳩サブレーのさ、カンカンのさ60枚入りぐらいのバカでかいやつ
ありますよ。
はちょっとなんかこう惹かれるものがあるよね。
いいじゃないの。じゃあそれちょっと今度行ったらお土産で。
いや、
焼きたて鳩サブレーお願いしますね。結構な出しますよ確かに。それは、
うん、あとね、夏限定で、本当に限定で出るやつがあって、鳩サブレーが1枚だけ入る鳩サブレー型のカンカンが出るんですよ。
あー、いいですね。そういう
の、1枚入りの、
そういうのいいじゃない。
そう、そんなんがあるっていうのが書いてあったりとか、あとはなんか、本店にはね結構グッズがありました。鳩サブレのグッズ。
あ、鳩サブレグッズ。
そう、鳩サブレの形してて、スライドしたら鏡出てくるとか。
おお、
鳩サブレ、ちょっとちっちゃめのカンカンに入った鳩サブレの形の消しゴムとか。
ああ、鳩サブレ消しゴム。
そう、結構ね、なんか、グッズがいっぱい売ってて面白
い
ですね。
そういうのいいじゃない、
うん、
そういうの、うん、そういうのでいい。
そうそう、
そういうのがいいよ、
まあ、でも鎌倉って初めて行きましたけど、なんか不思議な感じですね。
あ、で
やっぱ、そうですか。やっぱちょっと、ちょっと田舎というか、東京から車で行くとね、鎌倉駅前とかあの辺がね、道が一本なんですよ。だからね、混んだら一発アウトなんですよね。全く動かんくなるんで、
まあ、まあそういうことですよね。渋滞だと逃げ道がないからね、うん、別の道がないから。
そう、だからあんだけ観光客おって、まあ、実際住んではる人大変やろうなとは思うんですけど、やっぱり、まあ、
そうね。
まあ京都とかと一緒
でもいい
ね。ですよね、だからいわゆる、
うんうん、鎌倉ってあんまり行こうってしないといかないところだと思うからさ、ちょっと一つまたなんか、ね、観光地じゃないけど、うん、ね、
そうなんですよ。だからその、
一個候補に入れときたいね。
一応その、例えばルルブとかさ、
うん、
あの旅のしおり的なさ、
はいはいはい、
ガイドブックとかで鎌倉っていうのがあるんですけど、
うん、
なんかね、鎌倉もその北鎌倉とか、その鎌倉駅周辺とか大仏さんの周辺とか、うん、まあ、藤沢の方とか、うん、江ノ島とか結構範囲が広いので、
ほう、
こう全部回ろうと思うとね、多分1日じゃ無理なんちゃうかな。
ああ、結構じゃあそういう意味では、大観光スポットなわけですな。
そう、だから僕も今回は江ノ島には渡ってないので、
うん、
その江ノ島、江ノ電で江ノ島駅っていうのがあって、
はいはいはいはい、
そっからね、10分ぐらい歩くと海岸線ぐらいに到達するんですよ。
サザンオールスターズですな。
そうで、そっから、トンネルを渡っていくと江ノ島に渡れるんですよ。で、江ノ島に着いたら、あの有名なエスカーっていうエスカレーターね。
ほう。
5分ぐらい乗るエスカレーター。
ほうほうほうほう。
山頂まで連れてってくれるやつ。
うん。
うん、に乗って山頂まで行ったら、まあなんか神社があったりとか、
あ、
スーパー的な施設が、
ね、
施設があったりとかはするので、
うんうん、
まあでもそこまで行くのもやっぱ結構時間かかるしね。
まあそうなるとあれだね、結構本当にちゃんと一日かけて行かないと、
そうそうそう、
行けないやつ、
ね、だから鎌倉駅周辺も見たいし、藤沢も見たいしってなると結構タイトなスケジュールになるんちゃうかな。
じゃあ本当に旅館とかさ、ちょっとホテルも取って、うん、ちゃんと行こうぜってなるやつだ。
そうね、でも鎌倉に泊まる、まあまあ別に泊まってもいいんですけど、
うん、
まあ、都内まで1時間半ぐらいだからね。
ああ、そうやったらもう行って帰ってで行けるってことか。
そうそうそうそう、もう本当に新宿から、新宿から鎌倉まで1時間20分とかぐらいかな、電車で。
うん、
うん、なので普通に、普通にそのなんか特別な電車乗らんでも行ける、
ちゃんと行けるやつ
感じなので、
へえ、いやそれはそれは、でもまあちょっと時間がありゃそういうのもさ、そうそうそう、見てさ行けるじゃない。
うん、そう、なんかでも初めて行ったけど、なんかこう、うん、ちょっとこう、なんやろ、関東圏にいるっていう感覚をちょっと忘れるような、
じゃあいい
不思議な街でした、
ね、またじゃあ次回ちょっとまた行ってみた時にはもう少し違う発見とかもありつつ、
うん、
いいんじゃないですかね。うん、
そうですよ、知り合いの歌うたいがあの鎌倉に住んではって、
うんうん、
でなんかちょうど僕が行った日からツアーに出てたので、
うんうん、
なんか同じ日ぐらいに鎌倉駅から今電車で出発しましたみたいな、
おお、なるほど、なるほど、なるほど、
うん、だからもうああいうとこ住んでると観光地に住んでるって大変やろなって思う。
そうね、それは大変だろうね、なんかね、うん、京都の、ねね、人も言ってたけどね、うん、
うん、
もう毎日修学旅行生みたいなね
ああまあそうでしょうね、
うん、でもほんま鎌倉はでも修学旅行とかでも行ったことないからな、
まあ、うん、外国の方もやっぱ多かったですしね。
まあそりゃそうですよ、今ね多いですからね、どこもかしこも、うんうん、
そうだから初めて、生まれて初めて鎌倉なるところに、
はい、行ったぞと
行った、そうそうそう、まあ、東京からね1時間1時間半ぐらいで行けるから、うん、あのまあ別に行こうと思えばいつでも行けたはずなんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか機会がなく、
うん、
なんか横浜とかはね全然行動圏
ないですけど、ま
あ、
ね、うん、
うん、そうやっぱちょっとね、
うん、
鎌倉まで行くと遠いかな。だから次はもうちょっと西に行くとどこに行くんかなと思いながらね、沼津とかの辺かな今度は。
じゃあ次回はその辺にお時間がある時に遊びに行って、
うん、なんかこう、そうね、
何かあればご報告を、
そう、ね、
マル秘報告をよろしくお願いします。
なんかのタイミングで行く機会があれば、
お、
行ってみたいなと思っておるところでございます。
はい、
もし皆様の中でね、鎌倉やったらここおすすめですとかなんかねあったら、あと都内からこれぐらいの距離で行けるんやけどここおすすめですよみたいなのあったら教えていただければなと思っております。
お、
そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNSX、 Instagram、 Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして YouTube で配信も始まっております。YouTube のコメント欄に残していただいても構いません。番組公式のメールアドレスもございます。番組公式のメールアドレスは、ご自脱メールアットマーク gmail.com、 ご自脱メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からの旅話なんかもねお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。五次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃあまたねー。
いざ鎌倉へ行ってみたい。